コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、今月5月はニューヨークコリンゴラジオ1周年アニバーサリー月間となっております。本日第54回目となるコリンゴラジオ、今後も元気で美しくパワフルに放送をお届けできるよう、本日はなんとニューヨーク美人塾にお邪魔しております。ということで、本日のゲストはニューヨーク美人塾のオーガナイザー、美人グローバルビジネスマーケターの小野由香さんです。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いや、由香さん、いつも本当に綺麗に
してますよね。ありがとうございます。
もう綺麗だけじゃなくて、いつでもこうエナジーいっぱいで、こうパワフルな感じなんですけれども、このニューヨーク美人塾っていうのは、まあ、月に1回とか週に1回とか、そんな感じ。
結構ワークショップやってます、いろいろ。あ、美人塾という形で、うん、の言ってるわけではないんですけど、
はいはいはい、
やはり綺麗になることとか、お好きな方に、うん、やっぱり、うん、あのスキンケアだとか、
はいはい、
カラーだとか、
うんうん、
口紅で、うん、まあ、自分の衣装を自由自在とか、そういう感じで、
はいはい、
いろんな方とコラボして、
うん、
イベントを作ってます。
これはどなたでも参加してい
いんですね。あの、どなたでも、 もう全然大丈夫です。
わ、はいはい。ではでは、これをね、ニューヨーク美人塾のオーガナイザーのゆかさんに今日はいろいろと聞いていこうかと思います。
よろしくお願いします。
まずゆかさん、ニューヨークに来たきっかけっていうのは。
いやー、もう35年前ですけどね。
おー、35年前ですか。はい。なんで来ることなんですか。
ですね、私すごく田舎の出身なんです。ど田舎の。もうど田舎、地図にも出ないような愛媛県なんですけども、もうすごい田舎にいて、うんうん、まあ、世界が遠かったんですけど、
はい、
とってもできない子で。
そうなんですか。
何してもできない子で、
今、
いや、もうあの算数の鶴亀算がむちゃくちゃ苦しくて、今こんなんないですよね、今
鶴亀
算と亀の算数ができなくて引っかかって、はい、とってもできない子だったんですけど、
はい、
小学校5年の時から英語塾というのに通ったんですね。
はい、早いじゃないですか。
そうなんですよ。田舎実はすごいハイカラだったんですね。
ハイカラじゃないですか。
そうなんです。それで、うんうんうん、それはできました。
英語できた、
うんうんうん、なんかすごくできちゃって、うん、で、何か一つできると人間って嬉しいじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、
う
ん
う
ん、英語が好きになると、うん、やっぱり海外に目が行きますよね。なんかその頃は私のちっちゃい頃なんで、イギリスに行きたいっていう意味がありましたけど、年とともにどんどん変わっていって、大学の時には実は英語劇をやっていました。
何、女優？
いきなり英語劇いきなり英語劇なんですけど、そこで、はい、あのやっぱりあのミュージカルだとか、アメリカの近代劇だとか、
はいはい、
まあ、近代劇といってももう古いんですけどね、デニス・ウィリアムズとか、そうそうそうそう、そういうのにすごく憧れて、でニューヨークに、まあ、たまたまちょっと縁があって来ることになったんですよね。
でも35年前って言ったら、ニューヨーク、ものすごい
82年ですよね。はい、
危険な、
とても怖かったです。
それをね、あの単身で、
うん、そうです。
あの、何か駐在の奥様とかそういうの、
いやいやいやいや、そんな縁はございませんでしたので。
当時はなかなか厳しいですよ。難しいっていうか、
はい、一人で女性で来る人は少なかったです。
ですよね。
はい、でもなんかやっぱり夢があって、まあいろいろ考えて、まあ第一志望はニューヨークだったんですけど、来れない場合は第二志望が韓国、第三志望がカナダっていうふうに自分で決めてたんですね。
でも、もう第一志望行った、
行けました、
取った。
お友達がね、たまたまあの大学の友達がウェストバージニアに留学していて、就職が決まったのがニューヨークだったので、ルームメイトにならないか、だったらニューヨークに来ればいいよって言ってくれたのがきっかけなんですけど、ルームメイトという言葉もその時知りました。
そうですよね、
普通しないですよね。
うん、
でルームメイトになって、まあなんとね、すごいアパートだったんですけど、ガラスが割れてるような、ちっちゃいところから始めて、でもすごく嬉しかったです。
そりゃそうですよね、ずっと第一志望でしたからね。
そうなんですよ、タイムスクエアに行った時はね、なんかなんだ、やっぱり夢が叶ったなっていうか、ちょっとジーンとしたりとかして、汚かったですけど、
ね、あ、だって当時はね、
すごく汚かったです、怖かったし。
わ、で、あのニューヨークに来て、なんかアメリカで働きたいっていうような。
そうですね、もともと自分はアメリカで住んで、うん、アメリカの企業で働く、日本の企業で働くんだったらもう日本にいていいんですけど、うん、日本じゃなくてアメリカ人のところで働いてみたい、で英語使いたい、
うん、
単純にそういう夢だったんですけど、そのために来ましたから。
でもなかなか
帰るつもりゼロですよ。だから片道チケットですよ。
さすが。でもなかなか日本人がアメリカで仕事を得るって大変なことじゃないんですか。
ですよね。私もそう思ってました、う
ん、ですよね、
うん、だって本当に怖いなと思ったし、イミグレーションの手入れが入るとかね、
うんうんうん、
どころよく聞いてましたから、うん、怖いと思ってたんですけど、うん、ダメだと思ってたんですけど、うん、ある時かなったんですよ。6ヶ月後に、
うん、アメリカにニューヨークに渡米してから6ヶ月後に、
はい、就職決まっちゃったんですよ。
どうやって。
きっかけですね。その時やっぱりちょっとバイトしたところで、
うんうん、
お話聞いていただいて、うん、紹介いただいたところがたまたま取ってくれてラッキーでした。
え、どういった職種だったんですか。
弁護士事務所だったんです。
それで弁護士事務所だったんだ。ほら、ゆかさんといえばね、うん、こうなんかもうちょっとローオフィスでは名の知れた、
うん、当時はそうだったかもしれないですね。
ね、方だったんですよね、うん、
当時はいろいろ頑張ってました。
たまたまローオフィスだったっていうだけ。
たまたまです。
え、あの昔
たまたまです。
日本にいた時から法律勉強してとか。
何にもありません。私あの英文学ですから。
そうですよね。ミュージカルとかやっても。じゃあで、それでじゃあアメリカのニューヨークのローオフィスで働くようになって、うん、
すごいね、大変でしたよ。やっぱりあの、うん、英語そこまでできませんでしたし、
うんうん、
あの日本でね、うん、英語劇やってたって言ったって限界があるし、
うんうん、
でやっぱりその当時、じゃあそのローファームも別に私が必要だったわけではなくて、
うん、
紹介していただいた方の手前、
うんうん、
まあ、いやいや取っていただいたってことは後で知ったんですけども、
うんうんうん、
なので、まあ、ガールフライデーっていうタイトルで。
ガールフライデーって
死語ですよ。死語死語。
何ですか。何ですか。
ガールフライデーって、うん、つまりは何でも屋さんですよね。
え、何でも屋さんって
言うと、まあ、下働きですよ。要するにコピーを取ったり、
うんうんうん、
電話に出たり、
うん、
タイプを売ったり、
うん、
ね、あのもうとにかく全部お茶も汲んだり、それからお茶もあったんですよ。あのお客さんが日本人が多かったので、
うん、
やはり手前ちょっとボスは自分で自分のコーヒーを入れるけれども、
うんうん、
あの日本人のお客に関してはお茶を入れてほしいとか、
うん、
あと、まあ、イミグレーション関係だったので、
うん、
書類を、まあ、作成したり、うん、あの持って提出したりとか、
うん、
とにかく何でもですね、お客さんのサインもらいに走っていったりとか。
それをガールズフライデーって
言う。ガールフライデー。
ガールフライデー。
大変でしたけどね。うん、なんか夜中まで働いてました。でも楽しかったです。
でも結構ローファームで長く働いてましたよね。
働いてました。27年働いてました。
27年。
長くなりました。
しかもニューヨークのローファームなんですけど、日米の架け橋っぽい。
そうですよね。やっぱ国際法のやっぱ移民法ですから、
うん、
どうしても日本とその。こちらの、 あのアメリカの架け橋として、うん、まあ、通訳もやったりとかして、
うんうん、
結局その中でどんどんどんどんやってるうちに、うん、いろんなことをさせてくれるなんてボスの信頼を得ることができたから、そうするとどんどんどんどん仕事をくれて、面白いほどやっぱりお給料上げてくれて、
うんうんうん、
ちっちゃなブティックローファームだったので、
うん、
本当にそういう境がなくて、
うん、
やりたいこと、本当に言いたいことやりたいことさせてもらいました。最初ガールフライデーだったんですけどね。
だからどんどんどんどん
しましてて、態度でかくなっちゃってやってました、うん、本当に感謝してます、
うん、じゃあ、うん、でも27年働いて次のステップというか、そうですよね、どういう形で。
そうですよね、やっぱりこれもなんかだと思うんですけど、
うん、
あの逆駐在で東京に2年間、
うん、92
年から94年まで逆駐在してたんですね、
はいはいはい、
あのオフィスを開いて、で帰ってきた時に、
うん、
あのお客さんを通して、うん、まあ、ある人と知り合って恋愛をして、
うん、
まあ、結婚することになったんですけど、
はいはいはい、
まあ、彼がたまたまちょっと癌で亡くなることになって、それで、まあ、亡くなった後、それまで、
ちょっと待ってください、出会って、
うん、
結婚されて、うん、すぐに、
そうですね、うん、
わ
あ、もう膵臓だったんで8ヶ月しか持たなかったんですよ。
え、じゃあ結婚生活
もう1ヶ月ぐらい、最後の本当再発して日本に帰って、結局それがダメで、
うん、
本当に帰っていろんな方にお世話になったんですけど、
うん、
本当にあのね、だけどやっぱダメで帰ってきて、じゃあどうしようっていう感じだったんですけど、ね、うん、もうその後、その前に結婚して日本に帰っていたんで、
うん、
でも彼も死ぬんだったらやっぱアメリカで死にたい、日本人だったんですけど、アメリカで死にたいということだったんで帰ってきたんですね。で、まあいろいろあって亡くなって、でまた仕事に自分は戻ったんですけど、 やっぱりね、あの価値観がもう変わっちゃってますよね。人にやっぱり大事な人が死ぬっていうことは、うんうん、なんだろう、価値観が変わる大きなターニングポイントになると私は思います。だからその時に自分が一生懸命やって気づいてきたものとか追いかけてたものが、うん、なんか意味がなくなると、うんうん、そうすると単なる過労
、うん、あ、いや今までは
一生懸命やって全然平気だったんですよね、うんうんうん、まあ、人を助けれるし自分も移民だったし、うんうんうんうん、で大変な思いをしてみんな来て、うん、その人が学生だったり違法だったり、うん、いろいろすると駐在の人もいますよね。でもみんなそれなりになんかあってここに来て移民としてやってるわけだから、うん、その人のたちのお世話することは自分の中でもすごいやっぱりミッションとして楽しいし、うん、夢も夢だったし、うんうん、やっぱりそれなりにすごく自分は奉仕したつもりだったんですよ、ね、うんうんうん、だから すごく時間を取られる仕事だったけども没頭してたし、うん、もう仕事しかなかったんですよ、
はいはいはい、
でもその後の2年間がその仕事が全くない状態から今度また仕事に帰ったら、うん、もう同じじゃないんですよね。
あ、
熱いお湯の中にいきなり飛び込んだら熱いでしょ。
熱い
、うん、だから結局それで単なる過労になってしまって苦痛でしたね。
あ、じゃあもうローファームで働いてることへの意味というか、う
ん、で意義がね、自分の中の、うん、やっぱりそうですね、夢もそれから、うん、そういうワクワクもないし、
あ、うんうん、
で価値観がそこにないから、うん、すごく辛くなってしまいましたね。
え、それからどういう
の？たまたまその時に知り合った、うん、あの友達が、うん、まあ、その知り合った女性の方とすごく仲良くなって、うん、彼女もシングルマザーだったんですね、うん、で人生のことをこれから考えていかなきゃいけないっていう時、私もその時も彼女も48歳だったんですけど、うん、47、8歳ぐらいになって、うん、そしてやっぱり人生考えなきゃいけないってなった時に彼女がいろいろ探してくれて、うん、で、まあ、ある会社ニュースキンという会社ですけども、うん、ネットワークマーケティングの会社を一つの、なんだろう、これからの経済を考えてやっていけるんじゃないかということで紹介してくれたんです、うん、それまでもいろんなことを教えてくれたんですけど、うんうん、中でやっぱりニュースキンという会社がやっぱ製品がすごい良かったのと会社の方向が良かったということで、うん、で紹介してくれて、うん、まあ、最初は製品の愛用から始まって、
あの化粧品
のね、そうそうですね、うん、でやってるうちに、あのその触れてるうちにすごい自分の価値観がすごくね触れるようになったんですね。この弁護士事務所とこのもう一つのこの会社の間で、この自分の価値観とかまでどんどんどんどんこうね変わっていったんですよね。
ああ、うん、法律事務所で働きつつも、うん、気持ちがもう亡くなった時、亡くなっていた時に、
う
ん、
そうですよね、
ニュースキンと出会って
何しかその一番最初にねやっぱり変わる結果点になったのがシャンプーだったんですけど、
はい、
シャンプーを使ってるうちに1ヶ月ぐらいで生理痛がねあのなくなっちゃったんですよ。で私すごく不思議だと思って聞いたら、それはシャンプーとかコンディショナーに悪いものが入ってると、うん、やはり生理痛とかね、子宮内膜症とかいろんなその、うんうんうん、コロナで女性の体やっぱり微妙ですから、
はいはいはいはい、
そこからへえということで調べ始めて、うん、どんどんどんどんそのなんだろう製品力にすごい惹かれて、
うんうん、
そしたらやっぱり私は主人がやっぱりがんで亡くなってるし、うんうんうん、で健康の話もいろいろ聞いた上で、うん、うん、どんどんどんそっちの興味がいったのと、
ニュースキンってあれですよね、お化粧品だけじゃなくて
違います、サプリメントもありますよね。
で
研究はかなり、うんうん、億というお金をかけて研究して、うん、自社製品を作ってる会社なので、うんうん、ネットワークマーケティングというよりはどちらかというとサイエンティフィックな、うんうん、あの天然の成分で、うん、あの技術を駆使していいものを作ってる会社なんで、たまたまそれがネットワークのシステムを取ってるだけですよね、
うんうんうん、
だからそういう意味では全然自分の今まで持ってた感覚と違っていて、うんうん、面白いなと思ったのが一つと、うん、やっぱり自分がいろいろ働いて、うん、すごい働き倒して、うん、ずっとやってきたけど体を壊すまでやっぱり働いて、うん、でそこからですよね、なんか価値観が全然変わってしまったから、
うんうん、そのタイミングでこのニュースに出会
いました、
うん、
そうですよね、うん、
で今ニュースキンのグローバルビジネスマーケターとして
54カ国で展開してますから、うん、この間もサウスアフリカに行ってきましたけど、うんうん、やっぱり何人もこうサウスアフリカに行くといろんな人に知り合うと、はいはい、一体ニュースキンって何っていう話になるじゃないですか、うんうん、でそこでやっぱりあの製品に興味を持つ人も出てくるし、
うんうん、
でそうするとサウスアフリカって空いてるマーケットなので、うん、その場でその方たちも製品を使うことができるようになりますし、 ご紹介できるんですよ。日本ももちろんそうだし、空いてるところのマーケットはどこでもできるんですよね。だから自分はニューヨークにいますけど、はいはいはい、そこからインターナショナルにグローバルにやって展開できるビジネスということで、はいはい、枠が広がりますよね、うんうん、いわゆる、まあ、バーチャルフランチャイズっていうか、
はいはいはい、
フランチャイズを作っていくビジネスなんで、うん、何も資格のない自分としては、
うん、
でジェンダーも全く関係ない男とか女とか、
はいはいはい、
で年齢も全く関係ない、
うんうん、
本当に誰でもできる、
うんうん、
ということで、すごくやりやすかったですね。やっぱり自分の私としてはそれが楽しい、
うん、あじゃあもうやっと働くことにワクワクが
出ました。
戻ってきたってこと
ですね。戻りましたね、むちゃくちゃ。
この
ワクワクを作れるってすごいですよ。
それがないと過労になりますから ね,
ね。
それがなくなると過労になるんですよね。
過労になるし老化しますよね。
老化か。でこのニュースキンっていうのはネットワークマーケティングのシステムを取って、はいはい、こう販売されてるわけじゃないですか。
そうです、口コミでね。
うん、口コミってことですよね。
そうです。
これ結構一般的に世間的にはちょっと誤解されてる方とかもかなり多いと思うんですけど、
すね、
そのあたりちょっとど
んな私もね、うん、嫌な思いしたことありますから、
うん、
他のネットワークでね、
あ、はいはいはい、
誘われて、うん、嫌な思いしたことがあるので、うん、そういう経験によって、うん、あ嫌だと思ってる人の気持ちはすごくわかります。でも価値観的にこういうやり方って嫌いって人もいると思います。それはその人のやっぱり価値観なんで、
うん、
これは私動かすことできないと思いますね。でも中にそうじゃなくてもっと柔軟な考え方を持って、
うん、
何か探してる人、
うん、
これが例えば自分の体健康だったり、
うんうん、
もしくは自分のお肌だったり、
うん
うん、もしくは何でしょうね、ビジネスオプチュニティだったり、
うん、
何かのきっかけで、うん、あこれ探してたんだっていう人も絶対いるんですよね。だから全員じゃないと思うけど、
うん、
でもねやっぱりより良い生活をやっていこうと思ったら、
はいはいはい、
そこにそれを助けてくれる製品がやっぱりあって、
うんうんうん、
そしたらねやっぱり時間かかっても、うん、お金っていうよりは、うん、信頼関係を結んでいって、
うん、
本当にその製品の良さを伝えていく、
うん、
ちっちゃなことですよね。これをね、うん、本当に自分が誠実にやっていければ、
うん、
ネットワークマーケティングというのはものすごい可能性のある仕事だと私は思ってます。
今時代ですよね。
時代ですよ、
ね、
もうね誰も騙されない時代になったんですよ。綺麗な人が
ね
髪の毛なびかしてね、
うん、
あこのシャンプー使ったらいいですよって言ってる時代は終わっちゃっただと私は思ってるんですよ、はい
ね、このシステムって昔からあったと思うんですけれども、うん、今の時代ってのスタイルというか、うん、
そうですね。今ギグエコノミーって聞いたことありますか。誰もがね、
うん、
もう終身雇用してね、
うん、
ロイヤルになって、
うん、
一生そこでキャリアアップしていくっていう時代ではもうなくなってきてるんですね。副収入を得たりとか、はいはい、むしろお金だけじゃなくて自分の時間を大事にしたいとか、
う
ん、で好きなことやりたいとか、そういう人がどんどんどんどん増えてきてるような世
の中です。今の時代じゃないですか。
そうですよ。
みんなほら何かね、
そう
好きなことをしたい。
しかもね、とりわけ今取り上げられてるの IT とか、
うん、
SNS とか、
はいはい、
そういったものを駆使して、
うん
ね、やることがどんどんどんどん出てきてます、
はいはいはい、
で私たちニュースキンもやっぱそうで、
うん、
どんどんどんどんこれからビジュアライズ化したものを、うん、SNS とか、うん、そういった IT を駆使してですね、
うん、
作ってる。例えば私は今使ってるこういうスキンケアにしても、うん、やはりすごい IT が入ってるんですよ。テクノロジーと科学を駆使して天然の成分、特許配分、特許配合成分で、
うん、
何パーセントの確率で肌をきれいにする、そういうことやってる世界ですから、
ね、
だからもう時代にすごい乗っちゃってるわけですよ。
このギグエコノミー、もうちょっと詳しく言ってもらうと、例えばどんな、
例えばね、職種で、ウーバーとかね。
ああ、だから個人が、
個人でも自分でやっちゃう。で、ウーバーもそうだし、あと、うん、例えば今私はこのウィーワークというところにいますけれども、使うとかね、
コーワーキングスペースです ね。
このね、これも ねやっぱりの立ち上げの会社いっぱいいますよね、
うん、
でその中で例えばデザインをするのに1時間だけじゃ使うとかで、そういったなんかね、一つの部分だけをこう、
うん、
やることもするし、
うん、
あとやっぱり例えばウーバーのように、うん、じゃあなぜあなたはウーバーするの、
うん、
普通になぜイエローキャップで働かないの、うん、とか言うと、時間は自由だから お金よりも時間が自由だからっていう人も結構いるんですよね。だからね、ちっちゃな頃からどんどんどんどん入っていってるし、でそのうちでもこのねドライバーもいらない時代になりますよね。
ドライバーもいらない時代に、
何事で？ちょっとギフトは離れるかもしれないけど、やっぱりあの AI がここまで進んでくると、ロボットでどんどんどんどんできていく
世界になりますよね。
そうすると今なんか例えば、あのちょっとコロコロ話が変わっちゃって申し訳ないけれども、いらない職業もいっぱい出てくるんですよ。会計士だって簡単な仕事はいらなくなるだろうし、ウェイトレスもいらなくなるだろうし、キャッシャーもいらなくなるだろうし、そしたらこの人たち何ができますかっていう世界になりますよね。
そうですよ、そうですよ、
でしょ。で例えばね、今インスタがこんだけ入ってきてると、これだけ入ってきてると、もしかしたら、すごい高いお金を払って、あのモデルを使ってることもいらなくなるかもしれないじゃないですか。
いらなくなる
感じ、価値観がうわーって変わってきますよね、でも私は今ここで見てる、自分の中で見てるのは、そうすると何が残っていくかって、知的流通って絶対私残ると思ってるんですよ。知的流通というのは、やはり一人一人にこういうあの技術をね、テクノロジーを持って、あのいろんなその例えば肌の仕組みにしても、体の仕組みにしても、健康の仕組みにしても、いろいろ話をして、その知識を上げて、そしてその消費者の方たちが納得をして使っていく、で使われた方が、愛用される方がその信頼関係でもってまた他の人に伝えていく。これね、ちっちゃいと思うかもしれないんですけど、結構大きいんですよ。だからネットワークというのを、いろんな形で捉える方がいるし、さっきの話に戻ると、例えばじゃあネットワークに関してはまだまだその誤解されてると思いますよ、これ当然ですよね、誰でも入っていけるから、変なことやる人もいると思うんですよね、マルチ商法とかっていうやり方で、言われて、あの一攫千金みたいに言われるけれども、そういうことではなくて、そういうビジネスもあるかもしれないけれども、だからこそあのネットワークとして 人からに言うんじゃなくて、どういうネットワークビジネスが誠実にやってるかっていうことだと私は思ってるんですね。それに見合う中身のある製品で、信頼関係を作っていって、ちゃんとその人に結果を出してあげれば、それがその人の後ろに100人いるかも10人いるかも1000人かもしれませんけれども、つながっていく、でその人たちがみんな信頼でつながっていけたら素晴らしいと思いません？
すごい。しかもギグエコノミーにもなってます
よね。そうなんですよ、みんなその時間のある時に、でもインスタをやったりとかやるのってそんなに時間かからない話ですよね。何見ますか、
あのもう9時から5時っていうわけじゃなくて、9時から5時の
就業時間っていうわけではなくて、あなたの価値を年間で3万ドル決めるのは誰ですかっていう話になりますよね。でそうじゃなくてもっと自由な形で捉えていく。だから今3ミリオンぐらいいるんですかね、ギグエコノミーの人たちって。これからあとね、ここあと1年ぐらいで倍になるとかって話も聞いてますけども、だから世の中ってすごい変わってるんです。
すごい勢いで変わってますよ ね。
でもこれ考えただけでエネルギー出てきませんか。
ねえ、あのゆかさん面白い話してたのが、あの3つの働き方、
あ、そうですね、これは私のね、あの師匠の一人から聞いた話ですけども、仕事には3つの種類が大きく分けてある、1つはライスワーク、お米ライスワークですよね、もう1つがライクワーク、で最後がライフワーク。
来たね
来たね、ライスワークってじゃあ何かっていうと、こういう人いますよね。私は27年間一つのところでしか働いてなかったから、ちょっともう言ってみればバカみたいですけども、私のお友達なんかはしょっちゅう変わりますよね。けど履歴書的にはとりあえずよく見せるために最低 2,3 年はいるけれども、さらにいいトレードがあれば、一つの会社から次の会社に行った時に何万ドルのお給料が上がり、そしてまたインセンティブもいいということで、どんどん行く人いますね。でもこれって別にこの人がじゃあ何を求めてるかっていうと、その人のまず価値観もあるとは思いますけども、やはりこれ生活のため、生活の向上を考えたら、やはり働く環境だとか、あとお金がいいっていうことはやっぱり一つの目安になります、それによって決めていく。だから同じような業種の中で変えていく、まあ、ライスワークですよね。
食べるため、
食べるため、生活のため、生活の向上ですね。まあ、それはもちろんだからジムに使ってもいいし、夜飲みに行ってもいいし、パーティーしてもいいし、そういう方もあると思います、子供の教育もあるから、結婚されてる方だったら、そういうふうにされる方もいると思うんですけど、これライスワークですよね。
でもそういうあのライスワークの人が多いですよね。
そうですね、
今現在
まだ多いですよね、
まだ今の
時代ですよね。じゃあ次はじゃあ何かってライクワークって言いますよね。これは好きなことです。 ですよね。
もう本当にそのままですね。私はピアノを弾くのが好きだとか、うんうん、ね、ファッション、うん、はいはい、デザイナーだとか、うん、ジュエリーデザインだとか、うんうん、帽子のデザインだとか、うんうん、いろいろあると思うんですけど、自分の好きなこと、
好きなこと、
音楽もそうですよね。ひよみさんもドラマーだったんですよね。
ドラマー好きなことですよね。
好きなことだったはずなんですね。そうなんです。
私がインタビューしてますね、はい、そうです、そういう感じですよね。
好きなことを仕事にするっていう、うん、
そうですよね、うん、お金に関係なくね、
スタイルが出てきてますよね、
う
ん、今 ね、
そ う、 ね、うん、そういう方もいらっしゃいますよ ね、 ね、うん、でも今一番やっぱりあの私の中ですごく、うん、あ、これだと思ってるのはライフワークなんですよ。これは自分の中の人生 の、 そのずっと長くやっていける、ロングタイムでやっていけるミッションだとか、うん、ビジョンだとかで、うん、やっていくライフワーク、ね、これで、でもライフワークだからといってお金がないことって困りますからね、うんうん、お金を作りながらこのライフワークっていうのをやっていくっていうのをやっぱり私は考えていて、
うんうんうんうん、
で自分の中では今やってることが自分のライフワークになってると思ってるんですよ。だから今日もしこれを聞いてる方がいらっしゃったら、うん、自分は今どこにいるんだろうって、うんうんうん、別にライフワークだからどうのこうっていうわけじゃないけど、うん、幸せならいいんですけど、うん、すごく考えてみて、自分は今ライフワークなのか、ライクワークなのか、ライフワークなのか、そしてどこに行きたいのか、
うん、
で自分の地点が分かったらそこから行きたいところが決まるから、ね、うんうんうん、いいんじゃないかなと思うんですよ、
ね、選ぶのは、ね、自分ですからね。
あ、そうですよ、自分ですよ、
ね、
選ぶ必要がない人もいるかもしれないし自由ですよ。
いや、うん、じゃあゆかさん、これでも3つとも全てやってきてますね。
やりました、
うん、食べるために働いて、
うん、働きましたよ、27年どうするのっていうぐらい
で好きな
ことをね、そう、好きなことをね、そして今も本当、今もこれ好きなことでもありますから、うん、ライクワークとライフワークっていうのは重なる部分もあります、うん、もちろん、うん、ライクワークともしかしたらライスワーク重なってる人もいるかもしれないですよね。この線を決めるのは本当に微妙です。
はいはいはいはい、うん、
だけど私自身はやっぱりその主人の死があって、うん、そこから価値観がすごい変わったということがあったものと、うんうん、それから自分がすごい病気をしたので、
ゆかさん自身も、ね、
病気したんですよ。あの、もちろん亡くなった後ですよ、
うんうんうん、
で病気をしたことがやっぱりすごくきっかけになったのもあって、うん、あの弁護士事務所を辞めてこの仕事に入ったっていうのもあるんですね。人生限られてるんでね、
うん、ねでもね、せっかく限られた人生だったらワクワクドキドキでね、
そういつもワクワク、やっぱりワクワクしてると楽しいじゃないですか。
楽しい楽しい、う
ん、ワクワク別に大きくなくてもいいんですよ、
うん、小さく
ても、ちっちゃいワクワクでもいいし、うん、大きなワクワクでもいいし、うん、その自分の視点が変わればそれも振り幅が変わってきますから。
ゆかさんね、あのニュースキン大好きよね。
大好き、
もう語ったら
止まらないと思う、
止まらないですもんね
やばいよね、
うん、いや、あのね、今インタビューでニュースキーのこと言ったらもう永遠に終わらないです
よね。終わらないと思う。
で好きなんですよね。
この間清美さんもね、お肌や
って、そうそう、この間ね、あの美人塾のね、ね、あのスパナイトに行った時に
ね、そうなんですよね、
もうキラッキラずっと輝いて、もうずっと喋ってましたもんね。本当に好きなんですよね。
ありがとうございます。いらしていただいて嬉しいです。
もうね、そのね、
何よりシェアが一番楽しいです。
いや、そんなゆかさん、将来の夢とか野望とかって、
野望はね、うん、なんだろう、野望ってのはあんまりないんですけど、うん、多分すごく今やってることをもっと大きくやってるだけの話かもしれない。なぜって、うん、やっぱり人のために、うん、人が欲しいものって、うん、究極的にやっぱ私今アンチエイジングの世界にいるじゃないですか、
はいはいはい、
でやっぱり何歳でも始めて、あの、早ければ早いほどいいと思うんですよ。若いから必要ないってわけじゃないし、でその中で、うん、例えば美容とか健康を通しながら、
うん、
その人の人生に触れていくわけですよね。だからそれが自分の成長にもつながるし、その人たちと触れ合ってもっとその、なんだろう、その人たちの人生を助けるようになれるといいなとすごく思っているので、それがもしかしたらその人たちの中ではそのステップステップで、もしかしたら健康だけかもしれない、うん、お肌だけかもしれない、うんうん、若さだけかもしれない、
うんうんうんうん、
もしくはもしかしたらビジネスかもしれない、
うん、
どのフェーズでもいいんだけれども、うん、いろんなところでその人たちをサポートして助けれるようになりたいって、もっともっと広い立場で、日本人、今は日本人を中心にこの美人塾という形やってますけど、うんうん、もっと大きく捉えていくと世界レベルで、うん、いろんな人種の人ともどんどん関わってやっていきたいですし、もちろんやってますけども今も、うんうんうん、もっと大きなレベルでやりたいと思ってます。
わー、世界規模
で
ね。
そうですね、だって今本当にね、遺伝子技術に入って天然の配合成分で、うんうん、あの健康なりなんなりを全部こう なんていうんでしょう、パーセンテージでね、うん、インプルーブしていけるっていうものをやってるわけですから、うんうんうん、すっごいレベルで人を助けることができると思うんですよ、うん、だからそれにはやっぱりコツコツ、
はあ、聞いてるとゆかさんほら、まあ、もちろんこの製品が好きとかそういうのもあると思うんですけど、人と関わることが好きみたいね。こう
好きになったんですよ。
なったんだ。好きじゃなかったの。
いや好きじゃなかったわけじゃないんですよ。もともと本当にサービスインダストリー、うん、日本にいる時は1年2年だけだけど、ホテルで、ね、うん、働いてた、コンシェルジュとかやってたので、人と関わることが嫌いだったわけじゃないけど、弁護士事務所の中にいると、プロフェッショナルのサービスの中にいるとですね、ある時間の中で決められてこれだけをささっとやるっていうこのペーパーワークが多いわけですよ、うん、そうするとその中で自分の感性がすごい麻痺してたりとか、うん、ごめんなさいね、今働いてる人がいたら申し訳ないんだけど、うん、やっぱり自分は自分の経験として麻痺してた部分がいっぱい出てきて、うん、もう人と関わることも嫌なの。例えば E メールをたくさん毎日見てる人って自宅に帰って E メール見たいと思いますか？
ああ、そういうことか、はいはいはいはい、
ね、
うん、
だけど今はそうじゃなくて自分が本当にそれも本当にそのユニットの中で自分が好きか嫌いとも分かんない人たちと一日の大半を過ごすような生活をしてきたわけじゃないですか、うんうんうん、だからその中において本当に自分が触れ合って友達になってる人が何人いたかって言ったら多分そんなにいなかった。自分が退病した時も、じゃあオフィスの人がみんな来てくれたかってそうじゃない、みんな働くことで必死ですよね、
はいはいはい、
だからそういう私の人間関係の中にいたんだって、うんうん、まあ、ボスは来てくれましたけど、うんうん、思った時に、全然違うんですよね。今はだから自分のその損とか得とかじゃなくて、本当にこの人にいいものっていうのをあげるっていうことが自分の中で楽しいから、でチームとして例えばネットワークマーケティングなので、必ずしも自分のグループだけではない、
はいはいはい、
けれども、いろんなところでみんなが助け合うことをするっていうことはやっぱり楽しいから、これは全部のグループに言えることではないと思うけれども、私たちはまあそういうふうにしてやってるわけで、だから自分の損とか得もあるけれども、それだけじゃないところでみんなで助け合ってチームを作っていくっていう、ところにいるからやっぱりねすごく勉強になってるし、私自身が本当に学ばせてもらってるんですよ。
じゃあもうそれは将来の夢は世界規模で、
そう
世界規模で、
そう世界規模にやってる会社なんで、自分がそこまで大きく成長しないといけないですよ、
ね、じゃあもう自分の成長と周りの成長、
そうですよね、
すごい夢ですね、
考えたら豊かになりますよね、
豊かになる、これ叶えたら。でもあれですよね、ゆかさんは今までもこう願ったこと全部叶えてるじゃないですか。叶
ってます。
しかもこのドリーム日記つけてますよね。
つけてます。
ドリーム日記、ちょっと
ドリーム日記ね、ドリームブックっていうかな、
ドリームブック、
つけてますね、自分が欲しいもの、どうなりたい自分っていうのもね、全部ビジュアライズしてやっぱり写真にしたり、やっぱりね覚えてるんですよね、欲しいものってね、忘れないじゃないですか、今自分は32歳の時に、アッパーイーストにアパートを買ったんですね、でそれもやっぱりニューヨークに来た当時23、4だった、24、5かな、だった時に、雨宿りしてる時にこんなところに住めたらいいなと思ってた近辺なんですよね。
まあ、じゃあ未来がこう、
でその時分かってなかった
んですよ。分かってないじゃないですか。
でもあの時近くのコーヒーショップに入って、外を眺めてたら、あれ私これ見たことがあるって思ったんです、でそれが、あっ私あの時そう思ったとこだって気づいたんですよね。ずっと後になるんですよ。
それはもう20代の頃にドリームブックに書いといて、
書いてなかったんですよ。だからビジュアルして、
ビジュアルして
目の中にこの、いや欲しいなと思ったことがあっただけ、でもそれを書いておけば絶対いいし、どこだったかな、ハーバードかなんかでそういうね、ものを書いておけばなんかすごい確率で夢が叶うよっていうお話もありますけども、実際に本当にそういうことらしいんですよね。だから私はたまたまその時思ってこういうとこ住みたかったというところが、十何年後に実際に買ったアパートがそういうところだったっていうのはありますけど、ちゃんと書いておけばもっともっと叶うと思うんですよ。だから今は本当に細かなところまでドリームノートに書いてるし、つけてるし、あと自分も思ってるし、で結構ね、人の顔も忘れないのと同じように自分の欲しいもので忘れないんですよね。
わーすごい。まさにこのドリームノートってもう未来日記みたいな、
未来日記ですよ ね、 未来が現実化しますから、未来が現実を作るっていうかね、だから本当そうなんですよ、やっぱり大事だと思いますよ。 だから夢があるとかないとかよりも、うん、まずみんな目があるんだから、うん、周り見れば、うん、欲しいものぐらい出
るでしょ。欲しいものね、うん、欲しいものを書いとけばいい
わけですから。誰もそれジャッジしないじゃないですか、うん、物欲強いとか、ね、うん、あの野望が強いとか、ね、ガツガツ強いとか、そんなの別に関係ないし、
うんうん、そうですね、夢がないとか
夢あるんですけど、物欲あると思います。
物欲ありますもんね。
なかったらなんか食べたいもんぐらいあるでしょう。
可愛いんだけど。そうか、
そうですよ。私の友達いますよ、夢は何って言ったら、あのなんかお寿司をなんか値段気にしないでもう食べるだけ食べたいとかって人いますからね、うんうんうんうん、そんなのもいいじゃないですか別に。
そうよね、みんな考えすぎよね。
考えすぎ考えすぎ、ワクワクすることを見つけてったらまた次他が見つかるんじゃないですか。
はあ、なるほど。すごいな。
もういやいやいやいや、
すぐにドリームノート未来日記つけていかないと
ですね。楽しいと思います。あの、うん、義務じゃなくて本当にあの、うんうん、つけたければ、
うんうん、引き寄せになりますもんね。
引き寄せ、未来を引き寄せて、うん、後になって考えると、ね、例えば行きたい旅行も、うん、ついこの間南アフリカから帰ってきました。行きました、ね、ご褒美でね、ニュースキンが招待してくれて、うん、行ってきましたけど、うん、あでも絶対行きたいと思ったんですよ。で行けるかどうかわからない状態だったけど行きたいと思ったんですよ。サウスアフリカって言った時に私行きたい、そう行けましたからね。
は
あ、やっぱりやるもんだななんて思いましたよ。
引き寄せですね。
引き寄せです。好きなみんなと一緒に行けましたし。
じゃあゆかさん、これ最後の質問になるんですけれども、はい、この放送を聞いてるリスナーの皆様へ一言何かいただきたいなと思うんですけど。
そうですね、うん、そうですね、私ね、あのアメリカに来た時に、うん、これ24歳でしたよね、うん、アメリカに来た時に、うん、一番最初に学んだこと、アメリカの会社に働き始めて一番最初に学んだことは、うん、ギブアンドテイクっていうこと
でした、ね、あアメリカらしいですね。
アメリカらしいですよね、うん、ギブアンドテイクというのとイークオールとエクイタブルっていう、
はいはいはい、
この2つを学んだんですね、うん、であのまあ、イクオールとイクイタブルって分かるかもしれないんですけども、うん、みんな均等に働いて均等にもらうという世界が常識だったところから、はいはいはい、そうじゃない、やればやるだけ自分はどんどん進んでいけるということをその時学びました、
ね、はいはいはい、
でそれはそれで良かったんですけど、うん、あのその次に学んだことがやっぱりギブアンテイクっていうのがあったんですけど、うん、これねやっぱり結構ずっと長い間それが私の中にあったんですね。でもね、うん、今ね、うん、自分の中で大事だなと思うことは、うん、ギブアンドリシーブ。
お
でギブンギブンギブっていう人います。で与えること大事だと思うんですよ。でもね、うんうん、与えること知ってても、うん、リシーブすることの感謝とかリシーブすることをできる人ってね私すごいなと思うんですよ。
特にね日本人受け取り下手
ねえ、うん、見ませんなんて言っちゃったりして、
ね、とんでもないです、ね、結構な人がね、
そうですよね、
あの上手に受け取れないんですよね。
そうですよね、あのもぎ取るわけじゃないし、
もぎ取るわけじゃない、ね、
ただ受け止めればいいなって思うし、うん、でリシーブっていう言葉には何か私はすごい感謝がある気がするので、うんうんうんうん、ギブアンドリシーブ、そしてまたギブ、
はい、
ギブってでもアンっていう感じですよね。次の人にあげる、はい、でまたもらってって、そういうなんかそういうのいいんじゃないかな。
うわーなんか気づく、そうね、ギブアンドテイクってなんかね、与えてもぎ取るみたいなイメージがあるけれども、
ね、
レシーブって受け取るっていうか、ね、そうしかも受け取り上手じゃないから、うん、
受け取ることが上手だと、うん、くれた人も感謝する
よね、うんうん、そうそう、
寄付した人はさらに感謝する。
なぜかね日本人の人はねこう上手に受け取れなくて、うん、例えば物だけじゃなくてね何か褒められた時に、
そうですよ、
あら綺麗ね、いやとんでもないですよとか言っちゃうんですけど、そう
で自分の伴侶をけなしたりとか、
ね、あそうそうそうそうそうそうなんですよね。でもそれができるとあのお互いに感謝というか、
そうなんですよ ね、うん、ね、私特にやっぱりあの本当あの自分の大切な人をやっぱり褒めてあげるの、私自身がすごい下手なんで、うん、なんすごくね、あの、うん、このリシーブとかギブとかっていうことも、
ああ、なんかしちゃいます。これいい一言、いや皆様これね、ぜひ与えて受け取りもね上手にならないとね。
ですね。
ね、
すごくいい世界ができると思うんですよ。平和で。
いい世界できるわ。
美しみがあって。
これびっくりしましたねこの一言。ああいやいや。ありがとうございます。
こちらこそ清美さん、なんかありがとうございます。
いやとんでもないです。あ
じゃああれですよね、美術塾の方でいろいろイベントもやってるんですよね。
やってます、ね、今、まあ、多分この放映の時は終わってると思いますけども、うんうん、日本からカラー診断をされる方と、うんうんうん、私の今すごく推進しているパワーリップっていう、うん、アボカドオイルとかで保湿入れてる、うん、あの本当にね色が落ちない、うん、でグラスに例えばお酒飲んでてもべったりくっつかない、うん、だけど取るときには綺麗に取れちゃう、うんうん、あのすごい綺麗な12色のカラーのパワーリップっていうのがあるんですけど、うん、このパワーリップとその彼女のカラー診断で、うんまあ、ファンデーションとかも含めて、うん、あの唇で表現する自分っていうか、
うわあ、それちょっと魅力的なイベントじゃないですか。
そう、これもやるんですよ。
じゃあもうカラー診断とこの口ゼリーのコラボレーション、
コラボです。
だって色もねその人によって
違います。
選ぶ色とか違いますもんね。
そうで似合う色似合わない色で、自分が似合わないと思ってても似合う色ってありますよね。例えば今日皆さんには見えないけれども、うん、あのラジオですから、うん、私が今日つけてる色っていうのは結構派手な色なんですね、うんうん、でこんな色昔つけなかった色なんですよ、うんうん、でもこれをつけると顔色がちょっと浮きた白く見えるとかね、やっぱ色々あるんで、うん、知らない自分をプロの力教えてもらうのが、うん、それによってもしかしたら新しい出会いがあったり自分のイメージをアップできたりとか、
うん、はあ、いろいろやってますね。
あとほら体質改善とか
もあります。体質改善とか、
あとリンパマッサージ、
そうなんですよ、
リンパマッサージ素晴らしいんですよ。もう素晴らしい先生がいらっしゃるんですよ、うんうんうん、だからねこれも本当に皆さんに知っていただきたいものなので、うん、本当どんどん発信していきたいと思ってます。だから今日ねこういう機会をいただいてとっても感謝してます。
いやいや、
ありがとうございます。
いや、じゃあもうあのゆかさんのやってることとまた別のその健康とか、はい、ファッションとかそういう方とどんどんコラボして
ですね、
ニューヨーク美人、はい、
美人を増やしましょう。
美人増やさないと ね
美人はね男も美人ですから、
うんうん、あの女だけに限らずね、
はい、はい、そうなんですよ、
ね、あの前回のスパナイト、美人塾のスパナイト、
はい、男性もいました
でしょ。男性いましたもんね、
はい、そうなんですよ。
パックしてました
もんね。そうなんです、あの方はもう偉いさんですよ。
偉いさんでね、うん、じゃあしかも気軽に参加できると。
そうです、ね、はい、どなたでも、
はい、じゃあこの美人塾のね詳細等はねまたブログの方に載せておきますのでね、
はい、
いやーゆかさんまたパワフルに毎回毎回会うたびエネルギッシュでもう本当にね、ゆかさん全然あれですよね、年齢わかんないですよね。
恐ろしいですよね、還暦ですよ。
還暦なんですか？どうします？全然見えない。
いやー恐ろしいですよ ね、
これニュースキンの おかげ、
うん、思います。 12,3 年使ってますけど、うん、今の方がお肌綺麗になりましたね。
今の方が綺麗
になりないですか、それって、
うん、は
ー、うん、本当にありえないと思ってます自分で。
だって言ってましたよね、ニューエイジって、
うん、なんかそのノーエイジね、
ニューエイジね、
ニュースキンの NU っていうあの本当に栄養で作るお肌なんですけど、うん、私は本当にニューエイジっていうのを作りたい、うん、で美人塾もニューエイジの時代がちょうどハマってるなと思うんですよね、うん、みんながこうニューエイジだから自分は今60ですけど、はい、これから70、80になる人、そしてまたこれから今30、20でも30になる、40になるお母さんになって、またねずっとこのいろんな人生の中にあるじゃないですか、はいはい、ニューエイジというのは本当のその年齢に関係ない若さを作っていける、健康で若くいられる、ニューエイジです。
脱帽でございます。もう
ありがとうございます。
いや、
清美さんもぜひ
ぜひぜひ私も若返りを目指して、
はい、
わあ、今日濃厚なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあいろいろなね詳細と、うん、なんか楽しいことがいっぱいありそうですね。
ワクワクが続きます。
ちょっと私もニューヨーク美人塾にちょくちょく顔を出させてい
ただきたいと思います。ぜひいらしてください。
ので、はい、いや今日はねニューヨーク美人塾のオーガナイザーで美人グローバルビジネスマーケターの小野ゆかさんにおいでいただきました。ゆかさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、今週はねこの辺で終わりになります。また来週もね引き続き1周年アニバーサリー月間ですのでね、お楽しみにしていてください。それでは今週はこの辺で See you next week. Bye bye.